はい、さて今回で一旦音声シリーズは最後ということになるんですが、今回はね、これまでの音声のもう完全なる続きというか、まあ、これ毎回言ってるんですけど、まあ、でもほんまに今回は最後も最後っていうことで、これだけ聞いてもほんまに何のこっちゃわからんと、意味わからんと思うので、マジでこれを初めて聞いたっていう人は、この音声が初めてっていう人は一旦マジでね音声止めてもらって、これまでの音声を聞いてほしいなと思います。はい、というわけで、これ聞いてくれてる人は、これまでの音声で言ってた内容とかニュアンスっていうのを共有してくれてる方だという前提で話を進めていくんですが、前回は何言ってたかっていうと、軽く言うと、人生のステージっていうものを定義して、その上で右上的な成長をしていきましょうみたいな図とかも配りましたけども、意識の抽象度っていうのを上げていきながら、能力ですよね、力。知識経験とか、ノウハウとかスキルとか人脈とかそういうものっていうのも磨きながら身にまといながら、その両方ですね、意識の抽象度っていうのと能力、その両方を高めていくっていう方向に進んでいきましょうっていうで、そうやってその方向付けした後で、ベクトルの方向っていうのが定まった後で、じゃあそのベクトルの今度大きさを大きくするにはどうすればいいかってなると、正しいセルフイメージの高め方、セルフイメージがっていうのもその2つですよね。能力が高い、横軸的な、俺はできるぜみたいな、そういうエフィカシーっていうのも大事なんだけど、人生のステージっていうのがあたかも今一番上にあるかのように振る舞うっていうフェイクイットですね。フェイクイットというよりメイクイットっていう、できるようになるまでできるように、あ違う、できるようになるまでできるふりをしなさいっていう、これを縦軸横軸どちらにおいても高めていく必要があるっていう。で、そうやってその電車で例えましたけど、各駅停車じゃなくて、新幹線的なスピードで人生をビジネスを仕事を展開させていきましょうっていう話をしたわけですけど、最後に、漫画とかアニメのね主人公を例にして、一致させろっていうことを言ったわけですけど、自分がビジネスやってるとして、これからやっていくとして、自分がお金を稼ぐことっていうのと、自分が何かできるようになるっていう自己実現と、周りが喜ぶお客さん、仕事仲間が豊かになることっていうのと、世界が良くなることっていう、この4つ、これを一致させろっていう、ステージごとにね、一致させろ、一致させないと、例えば、じゃあ自分がね、自分の懐にお金が入ってくることばっかりにフォーカスしてると、そこにのみコミットしてると、そもそも、たとえその金のことだけ考えてたとしても、それっていうのはある種のその自然法則的なものに反するわけで、前回も言いましたけど、例えばグレーな商売、ブラックな商売をやってたとして、それは、まあ、周り喜んでないし、世界に悪影響を与えてるわけですよ。当たり前ですけど。で、そういうことをやってると、その周り喜ぶことをしてたら周りに応援されるとか、世界にとっていい影響を与える仕事をしてたら世界が味方するみたいなものと全く逆の力が働くわけで、その何かしらに足引っ張られるでしょっていう。だからお金しか考えてなかったとしても、そのアプローチは合理的じゃないわけですよね。でもその周りには実際、まあグレーな商売とかをして大金を稼いでる人とかっていうのはいっぱいいるわけですけど、じゃあ彼らはなんでうまくいってるのかっていうと、あれはその抽象度、お金の抽象度で考えるとうまくいってるように見えるんだけど、抽象度1個上げると全然うまくいってないわけです。まあ、想像したらわかると思うんですけど、その感覚的にわかると思うんですけど、確かに金は儲かってると、でも金以外でマイナスなことが起こりまくってくるわけです。それこそちょっとオカルトチックな話になってくるんですけど、できるだけ今回はそれを腑に落とせるように喋ろうと思うんですけど、例えばいくらビジネスが金銭的な意味でうまくいってたとしても、人間関係むちゃくちゃとか、周りに不幸が起きてる、タイミング悪いとかね、そうなんかこう悪いこと言ってたら捕まるとか、感情がね、荒くて常にこう不安とかイライラとかと戦ってるとか、そういう幸せじゃないっていうか、金銭的な豊かさと引き換えに何か別のものを失ってるみたいなことなわけです。幸せっていうのを全部お金に変えてしまってる、換金してるっていうと分かりやすいかもしれないんですけど、そういうイメージなわけで、で意外とその日本でとか世界で有名な起業家とかでも、その自叙伝的なものっていうのを例えば本屋とか行って読んでみると、確かにその自分が定義する、その本人が定義する成功とか野望っていうものは叶ってるかもしれないけど、 その周りで、なんかこう友人恋人と ものすごい後味の悪い別れをしたりとか、なんか周り自殺したりとか、まあ、あの自殺とかその命の話するとややこしいんで今のはなしですけど、なんかこう常にイライラしてるとか、そういう悪いことが起こるって、まあ仲間に、ね、仕事仲間に裏切られるとか、そういうのっていっぱい起きてたりするわけじゃないですか。なんかあの必要以上に波乱万丈みたいな。でそれなんやねんっていう、その、ことなわけ でそれをいろんな人が今までね、いろんな言い方をしてると思うんですけど、例えば、世の中はプラマイゼロになるようにできてるんだよねっていう人もいれば、人は生まれてくるときに自分が一生食べるその米俵を背負ってくるみたいな発想、それに近い発想というか、そういうのとか、あとはあの神様はとかお天道様は見てるよ的な発想の人もいるだろうし、まあ、いろんなこと言われるわけで、で、まあ、それは別に何でもいいんですけど、僕の場合はなんかそれらがこうピンとこなかったっていうか、でも多分、その目に見えないというか、物理世界は目に見える、その現実世界よりも次元の高い目に見えない世界で、抽象世界で何かしら法則の、何かしらの法則っていうのが働くっていうのは多分というか絶対そうだろうと思うんだけど、でもなんかこう、お天道様って言われても、なんかまあ見たことないし、あの、腑に落ちてないなというか、そういう感覚があって、石前の家には必ず余計ありとか、石不全の家には必ず用ありっていうね、疫境の言葉とかもありますけど、そういうのもなんとなくこう先人の知恵的な意味では分かるんだけど、分かった上でじゃあどうしたらええんかなみたいな、それをじゃあ日常にどううまく機能させていけばいいねんっていう感覚がずっとあって、で僕の場合はそれは抽象度を上げるっていう捉え方をすることで解決したわけです。それが僕の中でむちゃくちゃ腑に落ちたわけで、で今から喋る内容っていうのも、前回もちょっと言ったんですけど、その小田正義さんっていう経営コンサルやってる人から聞いた話なんですけど、まあそれがうまいこと説明されてるので、それを僕の中で消化させて、まあ僕のニュアンスというか、まあ僕のフィルター通して、喋っていこうかなと思います。僕は、これでがっつりパラダイムシフトをきたんで、これ聞いてくれてる人もそうなればいいなと思いながら喋っていきます。で、なんですけど、まずその今喋ってきた内容っていうのはある程度ね、ちゃんと振り落とすためにまず一つ定義したいわけです。そのお金っていうより、お金っていうものより一つ抽象度の高いもの、今まで言ってきた例で言うとお金もそうだし、感情とか運、知識、人間関係とか成功とか引き寄せとか、まあ、引き寄せの法則のあれですね、まあ、そういうのも一旦入れといて、そういうもの、幸せの要素というか、まあなんかこう、人生におけるポジティブなものみたいな、そういうもの、これらを統合して、一つ抽象度の高い視点で考えてみるっていう。抽象度を上げたら、より本質がつけるとか、まとえるっていうのはこれまで説明してきたと思うので。で、それは例えば仏教とかで言うと、徳、損得の徳じゃなくて、その徳積みの徳ですね。徳っていう概念に近いかもしれないんですけど、ここではそのエネルギーとして、それを捉えてみる。まあ、抽象度に対応する言葉っていうのがエネルギーなので、エネルギーとして捉えてみる。一旦まあ、そういう設定で捉えてみて、見立ててみるっていうことですね。で、まあ、これ、ちゃんと最初に言っとかなきゃいけないんですけど、本当にエネルギーっていう概念、上位概念があるかどうかなんてのはどうでもよくて、それで言ったらもう、なんていうかな、運って何ですかみたいな。運って実在しないわけで、お金でさえ実在しないわけで、何ですかそれってことになるわけで、お金っていうのも概念なわけで、その経済上の約束事があって初めて、なんとなく成り立ってるだけのものであって、お金そのものなんていうのは、この世に存在しないわけですから、お札はただの紙なわけで。だからそれと同じニュアンスでエネルギーっていう概念を取り入れてみるっていうことをしたいと思うんです。そうするとそれは抽象度を上げたわけだから、いろんなことが説明つくわけで、確か僕第1回の音声でビジネスをエネルギー循環として捉えてみるっていうのをやったと思うんですけど、お金じゃなくてエネルギーとして捉えるってやつ、抽象度を上げていく感覚っていうのを伝えるために喋ったと思うんですが、お金を価値交換の手段として捉えて、で、ビジネスを価値の循環、交換じゃなくて循環ですね。交換の連続、循環として捉えて、じゃあ GDP っていうのも循環やね、みたいな。いくらその国に貯金があるとか、海外からいくら外貨を稼いできたかとか、そういうんじゃなくて、国内で生み出された付加価値の総額っていう、 それは結局循環量のことを表してて、それでその経済の規模とかを表してる、評価してるんだったら、僕らも同じようにビジネスやるときは循環意識しなくちゃいけないよねみたいな、そうやって抽象度を上げていくっていうやつをやりました。でそうやって考えてみると、その人体とか地球とかそういうビジネスと一見全く関係なさげなものも取り入れて考えてみることができるよねみたいな。人体も地球も循環によって成り立っているわけで、だから例えば人体だったら頭寒足熱っていうのがありますけど、その半身浴とか足湯とかがなぜ体にいいかっていう話ですね。これも抽象度上げたらむちゃくちゃわかるわけです。地球で考えてみたらわかりやすいんですけど、海の水が、太陽のエネルギーによって熱せられて、で水蒸気になって、上昇気流に乗って塵とか埃にくっついて、で雲ができて、でそれが冷やされて、雨が降ってっていう、これっていうのも下が熱くて下が熱せられて、で上が冷たいからこの水の循環が起こるわけです。下が熱くて上が冷たいから循環が起きる。で、これまあ太陽のエネルギーによって起こってるわけで、太陽のエネルギーによってこの循環が起きてる。だからまた一つ抽象度を上げると、その太陽光発電とかってあるんですけど、ありますけど、水力発電も太陽のエネルギーを取り出してるだけってことが分かるわけです。海の水が熱せられて水蒸気になって、で上に上がっていって雲になるってことは、太陽のエネルギーによって海の水の位置エネルギーが大きくなって、でそれが地面じゃなくてたまたま山に降って、位置の高い たまたまちょっとおかしいけど山にも降って、でそれを人間がわざわざダムを作って、でその水っていうのを一旦高いところでせき止めて、でその位置エネルギーを利用して水車回して発電してるわけだから、潮力発電とかもそうで、潮の満ち引きっていうと、それはまあ、月のエネルギーですけど、海流っていうと、その太陽によって熱せられたその温度差っていうのが起こるから、海の流れっていうのが起こるから、それもじゃあ元をたどったら太陽のエネルギーなわけで。で、もっと言うと、じゃあ太陽はどうやってエネルギーをその放出してるのかっていうと、原子力発電と同じなわけで、同じって言ったらあれだけど、核分裂ですね、高校科学でやったやつ。原子レベルでのエネルギーの取り出し方、その核分裂とかそういう類っていうのは、ある種抽象度を下げることによってエネルギーが生まれてるわけです。原子があって、で抽象度を下げると原子核、また下げると陽子中性子、もう一個下げると素粒子みたいな、こうやって抽象度が違うわけで、抽象度を下げることによってエネルギーを取り出してるわけです。だから全てのエネルギーっていうのは抽象度を下ろすことで生まれるっていう、だから、抽象度上げようって言ってるところもあるんですけど、この辺のね話を、抽象度とエネルギーの関係の話を喋り出すとむちゃ長なるんで、一旦話戻すんですが、頭寒足熱ですね、半身浴とか足湯、っていうのも地球で考えたら分かるわけです。あったかい空気は上に行く、冷たい空気は下に行くと。だから循環を起こそうと思ったら下があったかくて上が冷たくないといけない。だから半身浴なわけで。で、全身温めた方がええやんっていうのも、思いがちなんですけど、そうすると心臓近くがすぐ温まって、体の中でね、循環が起きる前にすぐのぼせるわけです。だから半身浴がいいって言われたりするんですけど、そういう、ちゃんと体のいろんな循環が起きるから、で、循環が起きた結果、老廃物が出たりとか、汗かいたりするわけで、滞ってるところが通ったりとか、そういうふうに体にいいと。こういう理屈なわけです。で、そんな視点でじゃあ今のね自分のビジネスとかこれからやっていくビジネス捉えてみるとどうかとか、つまりそのエネルギー循環っていう視点でビジネス、もっと言うと人生っていうものを捉えてみようと。そうするとそれって今また抽象度を上げていく感覚っていうのを喋ってきましたけども、それってかなり抽象度高いわけだから、いろんなこと説明つくわけです。さっきみたいにその視点で取り組むことによっていろんないいことも起こってくるでっていう、いろんないいこと起こるでっていうと安っぽい言い方ですけど、それこそオカルトチックなことまで説明簡単についたりとか、普通に考えたらどういう理屈なんかなみたいな、非科学的というか、非科学的って言うと正確じゃないんですけど、まだ科学で説明できてないこと、例えば引き寄せの法則とかシンクロニシティとか、そういうのも例えばじゃあ起こったりしていくっていう、ある種だからその一つ次元の高いところの自然法則みたいなものが感覚的に分かってくるっていうか、そういうのは別に当たり前のように起こるし、それこそその日常の次元が一個上がるみたいな、しかもそれも当然のようにっていうか、そういう次元を目指しましょうっていうことを言いたいんですけど、一緒に目指しましょうっていうことが言いたいんですけど、でじゃあそうやって捉えてみると、その日常の抽象度が上がるわけです。お金とか感情とか、その運人脈引き寄せとか成功とか、これらのどれかにフォーカスするんじゃなくて、お金だけ稼ごうとか、 成功したら何でもええとか、運だけ身につけたいとか、そんなんじゃなくて、もう一つ上のものに意識を向けるって。で、それを循環させる、大きくすることっていうのを意識するっていう。つまりは、そのお金とか、運とか、成功っていうものを、エネルギーっていうものがある種具現化したものとして捉えてみるっていう。なんか引き寄せっぽい出来事が起こったら、それもエネルギーっていうものが引き寄せっていう形として現れたとして考えてみるっていう。エネルギーで言うと、例えば健康とかもそうで、最近なんかエネルギー切れてるなとかね。まあそういうなんかエネルギーの低い食べ物、コンビニ弁当とかカップ麺とか、そういうものですね。コンビニ弁当とかカップ麺がエネルギー低いっていうのはなんとなくわかると思うんですけど、それはまあ添加物いっぱい入ってるからなわけで、そういう添加物を入ってたらそれをね消化しようと消化酵素っていうのが必要以上に働くわけで、消化酵素が働くっていうのは体のエネルギー使ってるってなわけで、じゃあ体のエネルギーが下がるんだから、体で仕事してるんだから仕事のパフォーマンスも下がるでしょっていう、まあ理屈なんですけど、まあそういう、まあじゃあエネルギー低い食べ物ですね、波長が荒いものというか、そういうものをじゃあ食べてると、なんかこう、例えば胃もたれするとかね。で、その胃もたれのせいでなんかこう、なんかどっと疲れたりとか、消化悪いもん食ったらそれを回復させるために眠たくなって寝さされたりとか、そういうのはもう感覚的にね、少なくとも多分わかることだし、ね、もっと言うとこれっていうのはその自分のエネルギーが低いから、同じ低い食べ物が食べたくなったりするわけで、だからこの順番逆なわけです。わかりやすいのが、風邪の時はわかるんです。風邪ひいたら、つまり、風邪っていうのはエネルギーで考えてエネルギー切れてる状態ってことだから、だから、あ、消化にいいもの食べなあかんなとか、栄養あるもの食べようかなとか、そうやってエネルギーを補給しようっていうふうに思えるんだけど、ちょっとなんかエネルギー切れてる時って意識しないと、それ自覚できないから、同じ波長のものを食いたくなってくるわけです。なんかドカ食いしたろかなとか、むっちゃお菓子食いまくったろかなとか、なんかそういう経験あると思うんですけど、そういう時ってなんか感情がすごい荒ぶってたりとか、自分の体がどっと疲れてたりとか、そういう時に起こるわけです。つまりエネルギーが切れてる状態の時。で、そのエネルギー下がってるっていうのを認識できないから、なんかたまたまドカ食いしたい気分なんかなとか思ったりして、で、ドカ食いしちゃうと。で、それをじゃあ消化するのにめっちゃエネルギー使われ、されて、で、またどっと疲れて、そうやって体がどっと疲れると心も疲れて、で、またエネルギー下がって、で、寝て起きたら次の日まで引きずってみたいな、そういう悪循環に突入していくっていう。それは自覚できてないからなわけです。自覚できてないから、ね、なんか、ああ、最近調子悪いねんな、みたいな。なんでやろう、みたいなことになるわけで。でもこれって、風邪ひいてんのに、不健康な生活を送ってるっていうのと同じなわけですよ。それは調子悪いに続くやろっていう。だから意外とこうやってエネルギーとして、一つ上位概念として抽象度上げることによって、そういうのが例えば防げたりするっていう。あ、エネルギー切れてるってことか、じゃあ補給せなあかんなとか。そうやって食べ物とか健康に関してもそうだし、他にもなんか、じゃあ部屋っていうのが知らず知らずのうちにむっちゃ汚くなってると。で、部屋が汚いっていうのはエントロピーが高いってことなわけで、エネルギーが低いわけです。じゃあ、自分のエネルギーが切れてるから、これ部屋が汚れてるんちゃうか、部屋のエネルギーが下がってるんちゃうかみたいな風に考えることができたら、部屋のエントロピー高いなと。じゃあ逆に部屋を掃除するところから始めることによって、部屋のエントロピーを下げて、つまりエネルギーを上げてですね、部屋のエネルギーを上げてみようみたいな。そうすることによって自分自身のエネルギーを元に戻そうみたいな発想が生まれたりというか、その場の力が働く的な発想ですね。実際その場の力っていうのは科学的に証明されてて、場のエネルギーが高かったら自分のエネルギーも高まるっていうのはまあ当たり前のことなんですけど、そんな神社とか、そういうなんか霊験あらたかっぽいところにね、なんかこう行ったりとか、パワースポットっていうかなんか、まあ自然溢れる場所に行ったらなんか気持ちも晴れやかになる、すがすがしい気持ちになるとかね、そういうのでまあもう全員漏れなく体験してると思うんですけど、で、まあそんな感じで、そうやってその食事とか健康とか睡眠とか掃除とかに関してもエネルギーっていう視点を持つことによってだいぶ日常が変わったりするんですけど、まあそれに日常の話に関しては話それるので、というかもうかなりそれたんですけど、まあ一旦置いとくんですが、まあ今言ったのは、でもその自分の身の周りのエネルギー、身の周りの心とか体の自分自身のエネルギーなんですけど、まあニュアンス的には、エネルギーのニュアンス的にはそんな感じで、ちょっと分かってきてもらえてるかなと思うんですけど、それをもうちょい拡張したいわけです。自分一人の中で完結するエネルギーじゃなくて、周りの人とか、社会とか世界とかそういうのをひっくるめて、それらとの関わりっていうのをエネルギー循環という視点で考えてみる、捉えてみると。そうすることによってなんか、あれ相手から俺エネルギー奪ってないかなとか、周りからエネルギーもらってばっかりになってないかなとか、 逆にもっと周りにお客さんにとか友達とか周りの人とかにエネルギーを高めてあげられないかなとか、そうやってエネルギーの循環っていうのを自分を起点にしてどんどん起こしていこうみたいなニュアンスというか、そうやって自分自身のエネルギーを高めつつ、それを使って相手の周りのエネルギーも高めて、そしたらそれが今度返ってくるわけです。循環だから返ってくることによって自分もさらに高まって、それをまた周りに還元してみたいな、そういう大きなエネルギー循環を起こしていこうみたいな感じですよね。そのエネルギーっていうのがお金であり知識であり人脈成功とか引き寄せとか気づきとか人間関係とか、そういうものに変わってくるっていう。でまあそんな感じで、またじゃあいいエネルギーっていうのと悪いエネルギーっていう視点を持ってみてもいいと思うんですけど、例えばじゃあ相手に悪いエネルギーを与えてしまったら、それもじゃあ循環が起きるわけだから自分に返ってくる的なね発想ですよね。そんな視点を持ったら多分日常はすごく明るくなるだろうし、で、こういうパラダイムっていうのをその前回言ったフェイクイットの意識で一番抽象度高い意識でやってみましょうっていう、結構ここポイントで、その抽象度高いっていう、抽象度低い状態でエネルギーの循環を考えてみたとしても、例えば相手にエネルギーを与えてあげたみたいな、だからお前にエネルギー与えたんやから早く返せよみたいな、そうやってこう見返り求め始めたりするし、そういうことしてたら人間関係うまくいかないし、ビジネスでじゃあそれやってもうまくいかないし、だからその自分に返ってくるからっていうことを思って、そこにばっかりフォーカスすることによって、相手が望んでもないのにこういっぱい与えまくったとしても、それはまあおせっかいになるわけで、それは全然相手のことを思いやれてないわけで、逆効果になるわけで、だから抽象度高くなると、そのもう別にええねんみたいな、そんなんいつか返ってくるし、別に返ってこなくてもいいし、むしろ返ってこないならもっと潜在的なところでそのエネルギーっていうものが貯金されてる、蓄積されてるねんみたいな、まあ別にそのエネルギー循環なんて目に見えないわけで、でまあこの視点で生きてみると、ほんまに思いもよらぬところから返ってきたりするんですけど、だからまあつまりはそのエネルギーのその後っていうか、追いかけられないわけで、だって実体ないんだから、実在しないんだから、だってこんなん勝手に設定してるだけだし、でもそのパラダイムを信頼するっていうか、っていうのが大事になってくるんですけど、ビジネスで言うと、ビジネスで言い換えると、お金持ちになろうっていうパラダイムでビジネスに取り組むんじゃなくて、エネルギー持ちになろうっていう、まあようわからないですけど、一個抽象度の高いパラダイムを採用する、エネルギー持ちのパラダイムっていうか、ということで、それがもう今回というかもう一番言いたいことですね。一つ抽象度の高いパラダイムを設定するっていう。で、設定した以上は信頼する、コミットするってことが大事なんですけど、そうやってエネルギーの循環を起こしながら、それを雪だるまみたいに、こう、綿菓子みたいに、こう、回せば回すほど大きくなっていくっていうイメージで取り組んでいくわけです。そうすると、そのエネルギーっていうのがお金になって、知識になって、まあ、人脈だったら、ちょうど出会いたかった人と出会うことでとか、ラッキー、運となってとか、引き寄せとなって形になるみたいな。まあ、こればっかりはこの言ってもね、そのほんまにやってみないと感覚的にわからないんですけども、でもまあ振り返ってみたらなんとなく分かってもらえると思うんです。確かにそうっぽいなみたいな。でまあ僕のこれまでの説明で言うと、いやそれはもう抽象度高い設定にしてるんだからそうなるのは当たり前やんって、抽象度高いんやから当たり前やんっていう、一言で片付けられるんですけども、まあ、何が言いたいかっていうと、このパラダイムがめっちゃおすすめなわけです。結構楽しいしおもろいでっていう。で、ちょいちょい例に出してる、そのお金は稼いでるけど幸せじゃないパターンとか、そういうのも説明つくわけで、それはもうエネルギー自体を高めることをせずに、エネルギーのアウトプット先っていうのを全部お金に回してしまってるから、エネルギーの総量っていうのを増やそうとせずに、全部換金しようとしてるから、だから他の部分でエネルギー切れが起こって、人間関係狂ったりとか、感情が荒ぶったりとか、悪いこと起こったりするっていうふうに考えられるし、もっとわかりやすいのが宝くじ一等当たった人がどうなるかってやつですね。まあほぼ人生むちゃくちゃになってるわけですけど、有名な話ですけど、これも結局そういうことなわけで。だからこのエネルギー循環っていう視点でビジネスをする、ビジネスじゃなくて日常を過ごす、生きていくっていうのをお勧めしたいわけで。そしたらお金も入るし、知識も入るし、気づきも得られるし、人脈、人の出会いにも恵まれるし、それでいて精神は落ち着いてるし、運もタイミングもめっちゃいいし、成功もするし、周りの人も幸せになるし、みたいな。だってでもそれはエネルギー高いし、めっちゃ高いし、めっちゃ循環起きてるから当たり前っていう。そういう、人生思い通りみたいな。っていうとなんか抽象度低いですけど、まあ世界が味方するというか、まあ別に思い通りでいいか、まあ思い通りになっていくっていうか、というふうに思いませんかっていうことなんですね。それが本当にこれまでの5回の音声を通して、最も一番言いたかったこと、言いたいことなんですけど。 このパラダイムで生きていこうっていう、このパラダイムで仕事をしようっていう、まあ、これ念をしとくんですけど、まあ、あくまでこれは設定なので、それを信仰しろみたいな宗教的なこと言ってるわけじゃないので、まあ、別にそこまで言わなくてもいいと思うんですけど、でまあね、じゃあこのパラダイムを採用しようと、じゃあそういう設定で生きたら面白そうやな、おもろそうやなってなった時に、じゃあその自分起点でエネルギー循環を起こして、でその循環量を大きく、その総量を大きくしていきたいと、その方法論っていうのを学んで実践したい、方法論を学びたい、実践したいと、そうなってくるわけなんですけど、そこで、改めて僕はビジネスをやることっていうのをお勧めしたいわけです。これが僕の言ってたビジネスの再定義っていうやつです。自分の人生のエネルギー循環っていうのをダイナミックに起こしていく装置としてビジネスを構築しようっていうことです。なんでビジネスがいいかっていうと、それはお金です。エネルギーとしてのお金。エネルギーって、まあそのお金とかね、運とかいろいろあるでって言いましたけど、一番循環させやすいのは何ですかって言ったらやっぱお金なわけですよ。それはまあ金は天下の回り物じゃないけど、もともとだって社会の中で循環してるものだから、だから潤滑油みたいな。エネルギー循環の潤滑油的なポジションですよね。人体の循環で言うと、血液とか電気信号とか酸素とか、そういうレベルで、不可欠というか有効だろうし、使い勝手もいいと。だから、その視点でビジネスをしてお金を稼ごうと。で、それをどんどん使おう。浪費するとかじゃなくて、まあ別に浪費してもいいんですけど、まあ有効活用しようっていう。で、そのお金があれば、お金というエネルギーがあれば、本が買えるとか、例えばね、本を買えば、じゃあ知識が手に入る。知識というエネルギーが手に入る。お金が自動で入ってくれば、今度、時間が手に入る。時間とお金があったら自己投資なんかし放題やし、じゃあいろんな経験もできるわけで、でその経験の中で、そのプロセスで人のとの出会いっていうのもどんどん増えていくやろうし、じゃあ金銭的な不安から解放されたら精神的にも良くなっていくだろうし、まあざっくり言うと、その人生をより良くしていきやすい、レベルを上げやすいっていうか、前回で言った右上的な成長ですね。その成長をしていきやすい、お金があったらそのスピードがぐっと上がると。しかもそのビジネスっていうのがあれば、自分のビジネスっていうのを持ってたら、自分一人じゃないわけです。一人でビジネスはできないから、お客さんがいて、仕事仲間がいてっていう、結局人とのそのつながりだから、周りと、社会と循環が起こせる、大きいエネルギー循環にコミットするっていう感覚ですね。自分だけやったら自分のエネルギーは10しかない。それを10をくるくる回すしかないけど、例えばじゃあエネルギー1000ある人に対して、1000あるコミュニティに対して、1000ある組織に対して何かじゃあいいことをしたら、それが100になって返ってくるとか、まあそういう発想というか、そういう発想ですね。で、まあ、その、じゃあビジネスやるってなったらビジネス学ばなきゃいけないわけで、実践しなきゃいけないし、インプットアウトプットして、そうやって試行錯誤していかなきゃいけないんだけど、でも、それをエネルギー循環を学ぶっていう、極めるっていう視点でやったら、それは面白いものに変わるし、その視点でうまくいったら、じゃあお金だけじゃなくて、金稼ぎだけじゃなくて、感覚的にそのエネルギーの理解も深まるわけです。循環の起こし方っていうのがわかる。で、その、世の中っていうのは結局、関係性とか、その循環で成り立ってるわけだから、まあ仏教で言うと縁起みたいなニュアンスですけど、抽象度の高いとこでそれを起こす方法っていうのを得得したら、それは最強だろうし、要するにそのまあビジネスをやるっていうのはエネルギー循環をマスターするというか、体得するための猛烈な勉強になると。しかも大きなエネルギー循環の仕組みを手に入れることにもなってると。厳密に言うと、その順番的にね、まず言いたいのは、大きなエネルギー循環の装置を作ろうと。で、それを作るためには、つまり、よりよく循環をどんどん起こすためには、お金っていう潤滑油ですね。だってお金っていうのはすでに社会で循環してるもんなんだから、だからそれを使おうっていう。つまり、その循環の中にお金を流そうっていう。そのエネルギーのアウトプット先にお金っていう蛇口も用意しようって。それがビジネスをやろうっていうことです。で、そしたらお金は手に入るわけで。お金稼ぎっていうのとエネルギー循環っていうのを一致させてれば、エネルギー循環自体が大きくなってくれば、おのずと大金も稼げるだろうし、別にお金じゃなくてもよくて、アウトプット先っていうのを運とかにすれば、運気やばいだろうし、人脈にすれば出会いやばいだろうし、知識にすれば知識やばなるやろっていう、そういうエネルギー GDP 的な視点でビジネスやったらおもろいでっていうことですよね。で、こういうアプローチ、方法論を持って、その前回の音声で説明したような人生のステージを上げていくと同時に、横軸的な力っていうのも身につけていく、磨いていく、そういう右上方向の成長をしていこうと。そしたら、それをやってたら、人生思い通り的な、少なくともそれに近づく方法だろうし、それって今抱えている悩みを解決するとか、 もう簡単だろうし、未来抱えるであろう悩みも多分それは綺麗にね、華麗に解決されるだろうし、そうやって人生っていうのがダイナミックに、かつスピーディーにね、展開していくと、仕事ビジネスっていうのがうまくいっていくと思いませんかっていう、まあ、ある種あの大きいエネルギー循環を起こすっていうと、イメージ的にはあのナルトですよね、漫画のナルト、ナルトでいうところの仙人モードみたいな、自分のチャクラだけじゃなくて自然エネルギーも取り込んでるからめっちゃ強いみたいな、ドラゴンボールでいうと元気玉っていうか、まあ、そういう発想っていうか、まあ、知らない人ごめんなさいって感じなんですけど、いやそれめっちゃおもろいやんっていう。で、僕自身はこれを思った時に、あ、もうこれやと、この捉え方、このパラダイムめっちゃいいから採用しよう、エネルギーっていう視点ですね。で、そう思って僕とか周りのやつとか、まあみんなこれ今実践中なんですけど、もうそれはもうひしひしとその効果をもう実感してるんですけど、うん、多分全員言うと思うんですね、人生変わったっつって。だから、まあこれ聞いてくれた上で、あ、なんかそれやばそうみたいな、僕も私もそのパラダイムパクらせてもらいますみたいな、そういう人がいたら、ほんまにそれはもう歓迎モードだし、むちゃくちゃウェルカムだし、そういう人らがね、今度集まったら、それはめっちゃおもろいし、そこでまた循環を起こしたら、なんかこう、えらいことになっていくだろうしっていうか、むしろ僕はそういうのを作っていきたいなっていうふうに思ってるっていうか。で、まあ、この一連の音声っていうのは、その4つ、5つぐらいかけて喋ってきたんですけど、この音声はネットビジネスに関することじゃないので、それがテーマじゃないので、あんまりまあ、多くは言わないんですけど、そうやって、そのエネルギー視点でビジネスをやるってなった時に、じゃあ、最も大きなエネルギー循環の装置を手に入れるビジネスって何ですかってなった時に、それがネットビジネスだと、情報発信ビジネスだと僕は思ってるわけです。それ結構分かりやすい話で、そのレバレッジが効くとか、自動化するとか、ネットビジネスとかって言われてますけど、これを再びそのエネルギーの視点で捉え直してみたら、エネルギーのレバレッジ、エネルギー循環の自動化なわけですよ。じゃあ普通にやばいっていう。情報発信っていうのも、知識とか気づきとか、そういうものを相手に与えるっていうところから始めるわけで、読者とコミュニケーションを取っていくっていうのも、それがっつり循環を起こしてるっていうことなわけで、好きなことを仕事にもできるだろうし、もっと言うと、その抽象度高い自分のね、その人生のテーマみたいなものを下に下ろして、その視点で何かをじゃあ語ったら、発信していけば、もっとその仕事と日常っていうのが一体化してくるし、まあそもそもそのビジネスモデルですね、自体っていうのがシンプルに最先端だから、情報発信ビジネスは、それを身につけることの可能性もやばいしっていう。なので、ネットビジネスやってる人とか、これからやってこうと思ってる人っていうのは、ぜひこの視点で捉えてみてほしいし、捉え直してみてほしいわけですね。スイッチ入ると思うので、やることガラッと変わるかもしれなくて。で、多分それは変える方が正しいんですけど、で、まあ、僕に関して言えば、その、これからもこの視点で、このフレームで、ネットビジネスというフィールドで活動していこうかなと思っているというわけです。なので、まあ、お楽しみにということなんですが、まあ、別にぶっちゃけそのネットビジネスじゃなくてもいいわけですよ。今ちょっとネットビジネスが一番いいみたいなこと言いましたけど、っていうのも、だってまあ僕が今こうやって活動してるのも、たまたま自分が会社を作って、で、何やろうかなって最初にやったビジネスっていうのがネットビジネスだったっていうだけであって、で、それがたまたま当たり引いたっていうか、だからこそ今でもこうやってやってるっていうだけであって、別に、その、例えばじゃあ声優を目指してます。声優になりたいです。だったら声優になればいいし、医者になりたいですっていうなら医者になった方がいいし、ラーメン屋やりたいんだったらラーメン屋やった方がいいし、だから別にフィールドなんていうのは何でもよくて、僕はその、この一連の音声を通じて言いたかったのは、その今まで喋ってきたこと、そのフレーム、パラダイムで仕事していこうとか、そのニュアンスで日常生活を送ろう、生きていこうみたいな、っていうとこなので、そこなので、で、そういう人らっていうのが集まるコミュニティとかあったらおもろいなと思うっていう。まあ、ゆくゆくはそういうの作っていこうと思うんですけど、多分めっちゃおもろいので、その、職業とか、なんかそういうのむちゃくちゃやけど、点でバラバラやけど、なんか通ずるところがあって集まる的な、なんかこう、その、ネットビジネスっていう畑だけのコミュニティって、なんかこう閉塞感あるっていうか、なんか同じ連中の集まり感があって、なんか違和感あるっていうか、とか言いながら、まあ、まずは僕もそのネットビジネスのコミュニティ作りっていうところから始めていくと思うんですけど、でも、ゆくゆくは方向性的にはそっちを向いてやっていこうかなと思います。それじゃあいつできるんですかって言われても、そんなん知らんわっていう感じなんですけど、まあ、ゆくゆくはそんな大きなおもろいコミュニティを作って、その中で僕の役割的な意味では、そのネットビジネス、それを教えることっていう。だってネットビジネスっていうのは僕の中で武器だから得意なことだから、まあそんなニュアンスでね、そういうのをやっていきたいなと、そういう感じです。 で、まあ、最後の音声そろそろ締めるんですけど、これまでの、ね、音声、含めて、まあ、結構2、3時間ぐらい喋ってきたと思うんですけど、これがその僕の仕事とか人生とかの前提っていうかニュアンスっていうか、今の僕のパラダイムなので、まあ、結構音声配ってる途中でメールとかコメントとか結構くれたりして、いやもうほんまにそれっすみたいな、なんかめっちゃ考え方共感しますっていうか、めっちゃ考え方変わりましたとか言ってくれたりする人もいて、まあ、すごいありがたいことなんですけど、どれだけ伝わったかなと、まあ、できるだけ伝わるように、その頭で理解するとかじゃなくて、ちゃんと感覚的に分かってもらえるように、だからこそこの音声なんですけど、テキストじゃなくて、で、その上で、聞いてくれた人の人生がね、良くなるように、その仕事が好転するきっかけになるように、もっとうまくいくように、日常が明るくなるようにっていうか、おもろくなるようにとか、そう思いながら喋ったので、まあ、そうなってもらえると嬉しいなと、そんな感じですね。で、まあ、最後に感想のメールとか、気づきとか、アウトプットとか、そういうメールですね、適当なアウトプットとかも、ま、全く関係ない質問とかでも、そういうのくれたら全部読むので、全部返信もするので、まあ、雑にね、返信もらえたらなと思います。というわけでね、これまでずっと喋ってきましたけれども、今回の音声で以上ということにしたいと思います。ではまたいずれ。それでは。